おはようございます今日は朝からちょっと雪が降ってましたけども特に子どもたちがやはりインフルエンザにかかったりして、病気になっている子が何人かいます。ぜひ癒しのためにお祈りください。でも今週からいよいよ3月になりますですね。3月というといろんなことがありますけれども3月に BBF の総会があるんですけれども、私また BBF の理事に選ばれまして、いろいろとちょっとそういう働きもまた忙しくなってくるかもいたしれません。教会には影響がないようにしております。そういう働きもあるということですね。では一言お祈りして、イザヤ書29章を見ていきたいと思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝いたします。今から聖書を見ていきますけれども、どうぞ聖書の教えを本当に私たち耳を傾け、忠実にその教えをに従うことができますようにお祈りいたします。これからの時、すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。一節に アリエルという言葉が出てきます。でアリエルって何かっていうと、これはエルサレムのことを言ってます。で欄外を見ますと、アリエルというのは、エルサレムの私的故障、詩的な言い方をするときにエルサレムのことをアリエルというんですね。でアリエルという言葉の意味なんですけれども、アリエルという言葉はですね、神のライオンとか祭壇の炉という意味があるんだそうです。で一節にダビデが陣を敷いた都って言われてますね。これが神のライオンって言いますか、神様がこの陣を敷くような強い都だっていうことを言ってます。そして、2節の最後に、私にとっては祭壇の炉のようになる。この祭壇の炉というのがアリエルなんですね。でつまりそこには神殿があるということです。ですからアリエルというエルサレムの町はですね、神のライオンと言われるようにダビデが陣を敷くような強い都であり、また祭壇の炉がある、つまり神殿がある、そういう場所である。そういう意味でこのエルサレムのことをアリエルというふうに言うわけですね。でこのアリエルなんですけども、神の都なんですけれども、3節に、私はあなたの周りに陣を敷きっていうことを言われています。陣を敷きっていうことは神様がエルサレムを攻めるんですね。で神様がエルサレムを攻めるのは、これはエルサレムへの裁きです、ね、でなぜエルサレムが裁かれるかというと、彼らの傲慢な思い、偶像礼拝を行い、また、律法に背くというですね、そういう状態なので神様はこのアリエルをですね、エルサレムを周りに陣を引いて裁きを起こしている、裁いていくということを言っていくわけです。ただですね、5節見ますと、しかし敵の群れは細かい埃のようになり、横暴なものの群れは吹き飛ぶもみ殻のようになるっていう、つまりエルサレムを神様がユダヤの敵をエルサレムの町に周りにこう陣を引いてエルサレムを攻めるんですけれども、そのエルサレムを攻める敵も神様に裁かれるということなんですね。ですからエルサレムも裁かれる、エルサレムを攻める敵も裁かれるですね。裁かれる対象にあるということです。でなぜならば、この以前の時代にエルサレムを攻めてくるのはアッシリアという国なんですけれども、神様はアッシリアのことをですね、私が用いる器と言っています。でも神様に用いられて エルサレムを攻めるために神様に用いられた器なんだけれども、その器であるアッシリアもまた高慢になっていくんですね。それで神様はこのアッシリアも攻めていく。だからエルサレムを攻める敵もみんな神様の前に裁かれていくということを言っていくわけですね。でなぜではエルサレムが裁かれていくかということなんですね。なぜ裁かれていくか、ここがやっぱり一番の問題です。なぜ裁かれていくのか、それが9節から出てきます。9節から、驚きたじろげ、目を閉ざされて盲目となれ、彼らは酔うがブドウ酒のせいではない、ふらつくが強い酒のせいではない、主はあなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、預言者というあなた方の目を閉ざし、先見者というあなた方の頭を覆われた。そのためあなた方にとってはすべての幻が封じられた書物の言葉のようになった。読み書きのできる人に渡して、どうかこれを読んでくださいと言っても、それは封じられているから読めないと言い、また読み書きのできない人にその書物を渡して、どうかこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きができないと答えるであろうと言うんですね。まあ、これ何を言ってるかというと、つまり9節の目を閉ざされて盲目となれという言葉があるんですね。目を閉ざされて盲目となれ。神様に罪を犯す者たちっていうのは霊的な盲目になってしまうということです。霊的に盲目になるですね。見えなくなっていく。何が見えなくなっていくか、霊的なものが見えなくなっていくですね。そして11節からあるように、すべての幻が封じられた書物の言葉のようになった。当時の書物っていうのは巻物です。巻物で、そしてそこに封をするわけですね。で、封があるとそれは読めないんです。開くことができないんですね。つまり聖書の言葉があったとしても、それを理解することができないっていうことですね。心が固くなになると霊的なものが理解できなくなり、聖書の言葉の意味もわからなくなっていってしまうっていうことです。神様に心を固くなにするものの、これが状態です、ね。今祈祷会で第二テモテをやってるんですけれども、ちょっと開けていただいていいですか。テモテ第二の手紙2章ですね。今そこをやっております。2章の17節にですね、17、18見ますと、テモテ第二の手紙2章の17、18、新約聖書の427ページですね。新約聖書の427ページのテモテの第二の手紙2章の17、18節を読んでいます。今ちょうど祈祷会でやっているところです。ですか。2章17と18。その人たちの話は悪性の腫れ物のように広がります。彼らの中にヒメナイとピレトがいます。彼らは真理から外れてしまい、復活はすでに起こったと言って、ある人たちの信仰を覆しています。っていう言葉があるんですね。パウロが伝道をしていって、いろんなところに教会を建てていきますけれども、大体どこの辺に教会を建てているかっていうと、今で言うとトルコ、そしてギリシャ、大体その辺の、エーゲ海を中心にしたその周りの国々なんですね。で、トルコというと、トルコがあって、 あのエペソの教会とかあります。エペソとかコロサイとかですね、そういう教会があります。じゃあギリシャの方は何があるかというと、当時はギリシャとは言わないんですね。今のギリシャのアテネとかあるところをアカイア地方といって、その上をマケドニア地方と言います。でそういうところにはピリピとかテサロニケとか ありますね。あとコリントとかですね。で当時の世界というのは、そのエーゲ海を中心にして、そのトルコとかギリシャの中にあるそういう国々は、確かに政治的にはローマ帝国が支配しているわけですけども、文化的に言うならばオリエントなんですね。ギリシャの文化なんですよ。でギリシャ文化というか、大体その辺を中心なんですね。でどんな教えかというと、ギリシャの哲学で言うと、魂と体は違うんですね。で魂は良いものなんです。体が悪いものなんです。ですね。つまり、魂を体が包んでるわけですよ。じゃあ魂はいつ解放されるかっていうと、人が死んだ時に魂は解放される。これがギリシャの人たちの教えなんですね。でこれを二元論と言います。でそういう教えになってくるとですね、そこに福音が入ってきたわけです、パウロによってね。で福音は何を教えるかっていうと、私たちは罪人です。で魂も神様の前に死んでるんです。肉体は生きてるんですね。でイエス様を信じるならば、この魂がよみがえっていく。そしてやがて私たちは死んだとしても、主が再臨された時、この体もよみがえると言ってるわけです。という福音を聞いた時に、ギリシャのあの地方の人たちはどう思ったかというと、私たちが今まで聞いてた話は、そのさっき言ったように魂を肉体が包んでるわけですね。で肉体が死ぬ、つまり人が死ぬと魂は解放されるんだ。でその魂がね、肉体が復活するっていうことは、またその肉体に魂が取り込まれていって、また苦しむことだって取ったんですよ。だからですね、パウロがアテネで伝道した時に、彼はこうずっと話をしていくわけですね。そうするとみんな聞いてるんですよ。ところがイエス様が復活した、蘇ったっていう話になった時に、彼は去っていくんです。そんな話聞きたくない、それは違う。それでここでもそうなんですね。テモテの手紙でもそうなんです。ここで言ってることは、この2章の18節に、復活はすでに起こったと言ってるんですね。復活はすでに起こったと言って、私たちの信仰を覆そうとしているんですよ、この人たちはって言ってるんです。じゃあ復活はすでに起こったってどういうことか、どういうことを言ってるかっていうと、肉体が復活したんではないです。魂が復活したと言ってるんです。イエス様を信じた時に、私たちのね、魂は、さっき言ったように、魂は神様の前に罪ゆえに死んでたのが、イエス様を信じることによって魂は蘇るんです。これが魂の復活、この復活だけでいいって言ったわけです。肉体の復活なんて関係ないんだと。肉体が復活するとまた魂が肉体の中に入ってしまうじゃないかって。まあ、彼らの考えから、このパウロが言った福音というものを否定していったんですね。つまりごめんなさい。ちょっといろんなこと言いましたけど、何が言いたいかというと、ギリシャの人たちが当時持っていた考えというのがあったわけですよ。で、そこに福音が述べされられたわけですね。福音が来た時に彼らはどう考えたかというと、自分たちの今まで考えていたことに福音をこの従わせようとした。つまり福音というものが第一に来るんではなくて、自分たちの考えというものが第一であり、福音は第二なんです。だから今まで自分たちの考えたことに福音を合わせようとしたということです。これが秘めないと、この人たちですね、偽りの教えなんですよ。だから偽りの教えって何かっていうと、 自分の考えが一番であり、福音は二番なんです。福音が言ってることは、自分の考えに合わせて福音を曲げていったということです。だからこのヒメナイという人は第一テモテでは除名されております。この人は除名されているんですね。教会を追い出されているんです。でもまたこの名前が出てくるっていうのは、除名されてもなお教会に影響を与える人だったんです。つまり影響してそれにこう惑わされている人がいるっていうことは、その教えっていうのがあまりにも強い。でギリシャの人たち、そしてまたトルコの人たち、彼らのその考えの中にそういう魂はいいけど肉体は悪なんだっていう考えっていうのがずっとあるので、福音がまた蘇る、体がまた蘇りますっていう教えに対しては従えない。つまり自分たちの考えが一番であって、福音が来てそれは違うんですよ、そういう考えは間違いなんですよ、実は本当はこちらなんですよっていうパウロが福音を述べ伝えても、なかなかそれを受け入れることができないということです。だから福音が入ってくるっていうのはすごく難しいんですね。そういう意味で福音っていうのは、今までの自分の考え方は否定されて、新しい神様のその思いっていうのが知らされていくわけですよ。でそれに完全に従えるか、いや私の考えではこうだからそれは違うと取るかなんですよ。そこの戦いなんですよ。で信仰を持ちました、イエス様信じましたと言っても、まだ自分のその以前の考え方っていうのがすごく強い人は、なかなか福音に従うことはできないということです。ということを教えてるんですね。だからコリントの手紙の中でも、私たちは死んでやがてイエス様が再臨されるときに、私たちのこの体はよみがえるんだと、体もよみがえるんだと、しかも完全な体によみがえるんだと、今までのこう罪ある体ではなくて本当に完全な体によみがえるんですよって第一コリントの15章でずっと言ってるわけですね。なぜあそこをそれ言わないといけないかっていうと、彼らには肉体の復活というのは信じられなかった、そういう人たちに対してパウロはこうずっと書いてるわけですね。だからですね、人間の今までの考え方っていうのを変えるっていうのはすっごく難しいってことです。私たちは今までこう考えてきたことをそれは違うって否定するんですよ、福音は。だから福音っていうのは、あなたは罪人ですよって言ってくるわけです。あなたは神様の前に本当に罪深いものでしたって言ってるわけですね。ところが私たちの中にはなかなかそれが受け入れるのは難しいところがあるわけですね。だってそうですよ、その日本人はじゃあどう考えるかっていうと、日本人の考え方っていうのは八百万の神ですよね。至る所に神がいるわけです。そして私たちいろんなところでニュース見るときに、あの人が亡くなりました、あの人も今頃天国でこの人はとか何とかいろいろ言ってますけども、みんな天国に行ってしまうような、死んだ人はそのね、そういう考えを福音って全く否定するわけじゃないですか。イエス様を信じない人は地獄です。聖書ははっきり言ってるわけですね。地獄で永遠に苦しむ、イエス様を信じますと言わない限り。でもその信じるって何かって、私は罪人ですっていうことを認めていかないと、イエス様の十字架っていうのは信じられないわけですね。でそういうところにこの福音が来た時に、今までね、全ての人はいい人なんだというような、そしてあの宗教この宗教ってそんな自分のところ一番正しいなんて、そんな考え方は間違ってますよね、何でもいいじゃないですかというような考えのところに福音が来た時に、その考えがなかなか捨てられないといろんな問題が出てくるわけですよ。だからイザヤ書に戻りますけれども、イザヤ書のね、イザヤ書の今日のところで29章の9節の目を閉ざされて盲目となれとかですね、11節のすべての幻が封じられた書物の言葉のようになったっていう、読み書きのできる人に渡してどうかこれを読んでくださいと言っても、それは封じられているから読めない、つまり聖書の言葉が読めない、わからない。だから神様の裁きっていうのは 私たちの傲慢さに対する裁きっていうのは聖書が理解できないっていうことになるわけです。聖書が理解できない、聖書が言ってることがわからないってなるわけです。というよりも私の考えと聖書の考えとどちらが一番かって言った時に、どうしても聖書ではなく私の考えが一番ですという固くなな心がある限り、私たちは聖書は理解できないということです。聖書はこう言ってますよって言っても、いや違う、私の考えではそうじゃないとなると、それこそ裁きですよね。聖書の言葉が理解できない、神様が一番だということが理解できない、それよりも私はこう考える、私の考えが一番であって私が考える方が正しいんだとなっていくわけですね。それが裁きですよ。聖書が理解できない。で、これは本当に私たちにとって大きな問題です。これは特にこれはユダヤ人に言ってますからね。ユダヤ人には律法が与えられてるんです。彼らは律法を知ってるんです。ちゃんと知ってます。でも彼らにとってみたら律法が理解できないんです。神様の言ってることが理解できないんです。邪魔してるのは何か、自分なんですよ。自分自身なんですよ。自分自身のこの心の固くなさが聖書を否定していっていくわけです。聖書の教えっていうものを否定していくわけです。すべての人は神様の前に罪人ですよって言った時に、いや、あの人こういう行いをしてるからいいんじゃないですか、あの人はこんな行いをしてるからいい人ですよってなってくる。私たちは行いによって人を見ていこうとしていく。でも聖書は行いによって人は見ないんです。一つでも律法を犯すならばあなたは罪人ですっていうのが聖書の教えです。本当に行いがいいんだったらね、行いがいいんだったら律法を全部守るならば、一点一角その一つも罪、立法を犯してはいけないんだっていうことです。でも人はそういうことを目をつぶって、あの人はこんないいことしてる、こんないいことしてる、こんないいことしてる。あんな人が天国に行けないわけがないと考えるわけですね、人間、日本人は。で、それを聖書は否定するわけです。どちらをあなたは取りますかってなるわけですね。いや、そんなはずはない。私の考えでは、この人こんなにいいことしてるから地獄に行くなんて信じられない。というのが強くなっていくと、聖書は否定ですよ。聖書は否定していくわけです。聖書はそんなこと言ったって。ね。で、教会もそうでしょ。教会とは何ですかって言ったときに、教会は主を礼拝する場所であり、そして主の御言葉を伝えるところです。でもそうじゃなくて、教会に集まっている人がみんな楽しくやりましょうっていうことが一番になってくると、違う方向に行ってくるわけです。教会っていうのが何かの、そういうのは集会所になっていくわけです。皆さんで楽しく集まる場になっていくわけです。でも聖書を読んでいくと、教会も戦いの場ですよ。教会で私たちは主を礼拝しながら何をするか、あなたの御心に従うものと変えられますようにとこう祈っていくことが私たちの祈りであり、主に従うっていうことです。私は主に従おうとしているのか、人間の考えに従おうとしているのか、私はこの人の集まりってこうだと思う、私はこうだと思う、これが一番ではなくて、聖書は何と言ってるかが一番なんですよ。じゃあ聖書は何と言ってるかっていうことを私たちは見ていかないといけない。でも人の考え、私の考えではこうです、いや私はこうです、あ、それもいいね、これもいいね、これは違うんですよね。聖書が何を言ってるかっていうのが一番です。で、それに従い、聖書がこう言ってる、いやそれは違うんじゃないかっていうなってくると、心がどんどんどんどん固くなりになっていって否定していくわけです。聖書、その人には聖書の言ってることが理解できなくなるんです。聖書を読んでもわからなくなるんです。霊的に眠っていって、何が霊的なのか、何が神様に喜ばれることなのかが眠ってしまったんでわからなくなってくるわけです。私たちは何を第一にしていかなければいけないかっていうことがすごく問われるわけです。 それを第一にしていかないと、さっきのテモテの手紙にあったように異端になるんです。偽りの教えになるんです。聖書が教えてないことを教えていくことになっていくわけです。聖書は肉体の復活を言っています。肉体の復活を言っている。でもこの当時の人たちは肉体の復活なんてそんなことしたらまた苦しむだけじゃないかって取るわけですね。だから復活なんてありえない、霊的に復活したそれで十分だ、肉体の復活そんなあるわけないじゃないかといった教えを広めていったときに、福音というものが全く意味をなさなくなっていくわけです。だからパウロはそういう人たちを教会から出したんです。そんな教えをする者は出ていけってなったわけですね。でも罪の影響というのは、悪の影響というのはすっごく大きいんです。出されてもなお教会の人たちに、いやこうだよああだよと言ってくるわけです。それが偽りの教えになってくるわけですね。でその後パウロは、教会には金銀の器もあります、でも木や土の器もありますと言っています。金や銀の器っていうのは神様に用いられる器です。木や土の器っていうのは偽りの教えに揺れている人たちのことです。でもそれから離れたら、その教えから離れたら、あなたは神に用いられる人になりますよと言っているわけです、ね、ですからこの9節からの言ってる言葉、イザヤが言ってる言葉っていうのは、私たちにとって本当に、私たちもそうなんですね。神様の前に心を固くなにして、心を固くなにするって何か、自分の考えを一番にしていくってことです。自分の思いを一番にしていくってことです。神様の思いは何か、神様はどう思われているのかよりも、私はこう考えている、私はこうだ、私の考えではこうだからっていうことを一番に出していくと、聖書がわからなくなっていく。これこそ裁きですよね。で、しかもですね、13節から見ていきますと、13節見てみますとね、主は言われた、それはこの民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。心を固くなりにして神様から離れていく民は、人たちもですね、口先で私に近づき、唇で私を敬うんですよ。信仰心が厚く見えるんです。偽りのね、そういう人たちがすごい熱心な信仰者として振る舞うことがあるということです。そういう人たちは信仰から離れていくんじゃなくて、かえって信仰心がね、熱いようにも見えるということです。だから口先で私に近づき、唇で私を敬うんですよ。敬うんです。見せかけの敬虔さ、表面的な信仰深さになるんです。でもその人の言ってることは、神様第一ではなくて自分の思いが第一なんです。だからすごい信仰が厚く見えます。すごい熱心のように見えます。でも彼らが言ってることを聞いたら、なんか違うんだけどなっていうふうになるわけですね。だから神様から離れていった、こういうですね、聖書が理解できなくなっていく、聖書を本当に正しく理解しようとしない、自分の思いを一番にしようとしていくっていう人たちが信仰から離れるかというと、そんなことないんですよ。教会から離れる方はそんなことないんですよ。何かかえって信仰熱心のように、表面的になんか素晴らしいことやってるなって見えます。でもその心が私から遠く離れていると言ってるんです。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことであるって言ってます。人間の命令を教え込まれてのことであるっていうのは、人間の考え教えを中心にしているっていうことです。だから神様の御心を求めるんではなくて、この世の考え方、この世の常識、自分の願い、そういうものに心を奪われているってことです。 だから神様の考え方と全然違う考え方をしていくってことですね。だから私たちは本当に気をつけないといけないのは、私が思っていることが神様に喜ばれることなのか、神様がそう思われていることなのか。だからイエス様はゲッセマネの園で祈った時に、十字架にかかる前に、この杯を私から取り去ってくださいと必死に祈ってます。でもあなたの御心がなるように、私の思いではなくあなたの御心がなるようにと必死になって祈ってます。だからそれこそが祈りなんですよ。祈りっていうのは私の思い通りになりますようにではなくて、あなたの思いがなりますように、私の思いではなくあなたの思いがなりますように、この祈りっていうのは戦いなんです。あそこでイエス様は御使いに支えられながら、血のような汗を流しながら必死になって祈っているんですね。自分の心を捨てて主の御心に従うっていうのは、それほどの戦いなんだっていうことです。私の思いを捨てる、私に従ってきたいものは自分を捨てってありますけども、自分を捨てるって何か、私の思いを捨てる、私の考えを捨てる、そうではなくて、あなたの思いは何ですか、あなたの思いはどこにありますか、あなたのはどう考えてらっしゃるんでしょうか。でそれは聖書を読んでいけばいろいろ分かってきます。教会で何が中心なのか、礼拝ですよね。礼拝よりも違うことを一番にしているのは、それは違うはずです。私たちは主の前に集まり、遅れずにね、本当に主の賛美が最初の前奏が始まる前にもここに座って、そして主よ、この礼拝を祝福してください、私にどうぞ御言葉の糧を与えてください、また私の心は全てあなたに向かいますようにって祈りつつ、そこに礼拝を待って、そしてそこから礼拝を始めていき、しもべは聞きます、主をお語りくださいという、サムエルのような思いを持って主の前に出ていくということが大切ですよね。説教に間に合ったら礼拝に間に合ったんではないわけですね。礼拝というのは説教を聞くことではなくて、主に捧げることです。最初の賛美から全てを捧げていくのが礼拝です。そこを間違っていくと、礼拝っていうのも人間的な礼拝になっていくわけですね。私たちは何を賛美するのか、何を捧げるのかということを本当に主の前に祈りつつ、自分を、私たち自分自身を主に捧げていくこと、これこそ霊的な礼拝であるとあります。霊的な礼拝っていうのは私を捧げていくことです。私を捧げるって何でしょう、思いも捧げるということです。思いも行動も全て捧げるということです。礼拝していますと言いながら心が他の方に向いてたら、それは礼拝ではないですよね。前もね、いたんです、私は礼拝にもう何があっても礼拝に出るんだっていうふうな、ね、人がいたんですけども、その人礼拝に出て何してたかって、居眠りしてるんですね。これが礼拝かなっていうような、ね、ことを思いましたけども、だからそういうことを私たちは思っていかないと、見かけの信仰になって、見せかけの信仰になるということを私たちは気をつけないといけないと思います。ただ最後に言いますと、17節から読んでいきますと、そういうような思いも回復するということです。回復されるということです。17節から読んでいきますと、もうしばらくすれば確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森に見えるようになる。その日、耳の聞こえない人が書物の言葉を聞き、目の見えない人の目が暗黒と闇から物を見る。とあるんですね。神様が変えてくださるということです。その時になれば神様は変えてくださる。私たちはだから、じゃあ私はそうしなければいけないんだ、じゃあ私はこうしよう、ああしようではなくて、主が私を変えてくださる時を待つってことも大切です。自分を変えるのは主です。自分の力ではないんですね。主が自然を変えられるように、私たちも変えられていきます。18節の言葉は、さっき読んだ11と12とは全く逆の姿です。聞こえないじゃなくて聞こえるようになるんです。見えるようになるんです。どうして、神様がそうしてくださるからです。そして19節に、 柔和な者は主によってますます喜び、貧しい者はイスラエルの聖なる方によって楽しむってあります。ここに柔和な者、貧しい者ってのが出てきます。柔和な者っていうのは第三版で言いますと減り下る者なんです。つまり砕かれた者っていうことです。この柔和な者とか貧しい者っていうところで思い出すとすれば、マタイの五章の三条の説教です。心の貧しいものは幸いである。そして悲しいものは幸いである。柔和なものは幸いであるという言葉は続きます。つまり、柔和なものっていうのは、減り下ったもの。心を貧しくして、自分の罪に悲しんで、神様の前に減り下る。砕かれた時に人は柔和なものになっていくことができる。つまり、私たちは自分の力っていうもの、自分というものを正しいんだ、私の言ってることは全て間違ってないっていう考えにいくと減り下れないんです。柔和にはなれないんです。心貧しくできないんです。そうではなくて、私たちいつか神様が私たちに間違いに気づかさせてくださいます。私はなんと心の貧しいものなんだろう、罪深いものなんだろうということを気づかされる時よ。その時に私たちは、ああ本当に私は主の前に罪深いものだったという心を貧しくして、その罪に悲しむ時に主は本当に私たちに減り下りの心を与えてくださる。そういうものこそ喜びがあり楽しみがあるということです。この喜び楽しみはこの世的な喜び楽しみではないですよ。ああ嬉しいな、ああ楽しいなっていうことではないですよ。霊的な喜び、霊的な楽しみです。霊的な喜びっていうのは、神様の前に自分は罪が許された、神様の前に自分は清くされた、そして主を本当に従うものとされたということの喜びです。主に従うことがこんなに楽しいことかっていう楽しみです。そうじゃないとどうしても私たちはこの世的な喜び、この世的な楽しみばかりを求めていくと、霊的な喜び楽しみから離れていってしまう。私たちはそういう意味で神様の前に柔和なもの、つまり減り下るもの、心砕かれたものとなっていくことが大切なんだ。で、それもその心も神様が与えてくださるんだと思います。パウロが第二コリントの12章で、あなたの私の恵みはあなたに対して十分であるという言葉が出てきますけども、あそこでパウロがですね、一つの棘を与えられた。それは私が傲慢にならないように与えられたサタンの棘だと言ってますけども、棘が与えられたからパウロは傲慢にならずに済んだわけですね。だからそういう棘も神様が与えてくださる。私たちにそういう棘が与えられる時があるということなんだと思います。そういう時に私たちは主の前に減り下っていくことができるんだと思います。全ての時に時があります。でもやはり私たちは自分自身がいろんなことを考える時に、これは本当に主の思いなんだろうか、私の思いなんだろうかということをやっぱり考えていくことが大切なんだと思います。そうでないと私たちはこのユダヤの国のように傲慢なね、かたくなな国になっていってしまう。そして私たちの周りを敵が囲む、裁かれることになっていきます。ぜひ私たちも霊的な眠りにつかないように、聖書の言葉に封がされるような状態にならないように、霊的な目を開いて、聖書は何て言ってるだろう、御言葉は何て言ってるだろう、神様の思いは何だろう、そして私は自分の信仰において、教会生活において間違った考えをしているんではないか、と主はどう思われているんだろうかということを本当に思っていくことが大切だと思います。でも主はいつか私たちの目を開いてください。主は私たちの心を開いてください。そして本当に大切なものは何なんだということを教えてくださる、そういう時もあるということを私たちは覚えていきたいと思います。それこそ主の憐れみであるわけですね。はい、では一言お祈りして終わりたいと思います。 愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。このエルサレムが固くなな心になったのは、自分たちが神様の命令に背いたからです。御心をしっかりと求めていかなかったからです。そのために御言葉がわからなくなっていきました。読んでもその意味がわからなくなっていきます。主の御心、主の思いが、ご計画がわからなくなっていきます。どうかそういうことのないように、私たちは目を開いて、霊的な目を開いて、霊的なものを持って主を見ていくことができますように。イエス様がゲッセマネの園で主の御心に従うことができるようにと必死の祈りをされました。私たちも主の前に必死になって祈っていくことができますように、祈りをおろそかにすることのことがありませんように、聖書を読むことをおろそかにすることがありませんように、どうぞ私たちをお守りください。このひとときを感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。